金八目ラジオ。
皆さんこんばんは、野田真世です。
皆さんこんばんは、前田美玲です。
皆さんこんばんは、牧です。
この番組はフリー声優団体プロジェクト40氏のメンバーが毎週金曜日にお送りしています、おかめ八目ラジオです。
自分たちの好きなテーマで暴走したり、たまにゲスト様をお迎えして騒いだり、そして月に一度は真剣にボイスドラマを放送しています。
はい、
はいはい、
うん、今日は40氏のメンバーの一人、うん、マキちゃんが、
うん、来てますよ、
来てます、ね、
来てますよ。
去年の第29回の時に40氏全員集合したんだけど、
うん、
放送で何かあった、うん、反響とか自分の心的にも。
あ、そうだ、あのね、
うん、
1個1個、
うん、
収録終わってちょっとね思ったことがあるの。
何でしょう。
あの自己紹介で、
う
ん、自分なんか妹天然キャラだっけみたいなこと言ったじゃない、
うんうんうん、しっくりきませんか
天然っていうとこに私はちょっとすごい抵抗を覚えて。
天然だろ
違う、まあ、仮にだよ、仮に天然だとしても、うん、自分で天然って言ったら私もうそれは天然じゃないと思うの。
いや、みんな分かってると思うよ、うん、あれ、ね、勝手にほら言ってたじゃん、勝手につけられちゃったっていうせいだから。
そうそうそう、
せいじゃないやいやでも勝手につけられちゃってるじゃん。
それがコラって言ってるよ
あれはだからそう、あのね、うちの編集だったりとか、うん、まあ、そういうのをやってくれてる真田さんが勝手につけてる、
うん、
まあ40氏での担当みたいな、
うん、でもだからやっぱりさ、うん、そのラジオのおかめ八目でもあるようにさ、
うん、
ね、第三者が冷静に見て、うん、どんな具合だっていうのを見る様っていうのは、うん、だから真田さんから見てつけたキャッチフレーズよ
だからアイドルのデビューする時のキャッチフレーズみたいなことじゃない、
まだ誰のものでもありませんみたいな、
うん、そういう気みたいな
ホントよ。
いや、なんかあの、なんか自分で天然とか言ってこう、あいつなんか絶対天然じゃないみたいなさ、
例えばね、
うん、
天然ですみたいな感じで言ってて、
うんうん、
普段のトークがねこう喋った時に、うん、へえふえみたいな感じだったら、うん、多分、うん、聞いてくださってる女性陣は、うん、はぁってなるけど、
大丈夫、さえちゃんはもっと怖い、
さえちゃんはもう多分もうピシャーってなってると思う、うん、
あ
でもその天然なんちゃらって言ってるけど、うん、なんだろうな、普通に会話してるじゃん、
うんうん、
別にね、
うん、そう、あのバカだな認める、あのね、そうそう、よくこの物質は何でもないところで、まあでもそれは足の筋肉がちょっと足りないだけで
そういうことじゃないんだよもうこうやって言うこと自体が天然だよ、いや天然じゃないっていうか、いや天然だろ、どうからどうみたいな、どうしたら寝ぼけてんのかみたいな
、だから例えばラジオでね、うん、私天然なんですとか言ったらそれは天然じゃないと、うん、
それは養殖よ、
養殖だと思う、
クソの天然よう
ん、そう、まあ、だから他にも何かあった、泣いてんの？
鼻ばれち
ゃった。あ、でも聞いてみてどうだ
って
。
いやでもなんか、うん、未熟だなって。
反省
ね。結構、いや、まあまあ、まあ、
でも楽しかったでしょ。
楽しかった。
うんうん、あれすごい、結構ね、うん、もう一回やってほしいっていう意見が何人結構いたよね。
いた、うんうん、でやっぱりあれでマキちゃんもそうだし、サイちゃんのこと気になるって言ってる人たちもいますから。いた
ここのスタジオの方。つい先日ですよ、うん、本当に4人いたんですねって言われたんだよいますよ、
いたんすいたんす、
嘘だと
思われてたんだよ、
虚言癖だと思われ
てたんだよ
やっぱほら妄想がほら激しい、
激しいからね、
それのなんかあれかなって
でもまあすごい反響をいただいてて、
うん、ありがとうございます、自信
持ち野菜、
うんまあそんな感じで今週もよろしくいこうかな、
はい、
じゃあマキちゃんお願いします、
はい、それでは今週もせーの、
よろしくお願いします。
この番組は40氏の提供でお送りいたします。
おかめ八目、
バレンタインだよサイコロトーク、うー、先日バレンタインで出てしたね
はい、うん、
全然前世みたいなことよ
今時だね
そう、まあ、バレンタインでしたけれども、
はい、
まあ、それにちなんだサイコロトークをしていきたいと思います、
うん、
で今ここにね手元にねサイコロがあるんですけれども、バレンタインにちなんだものなので、
うん、
スイートとビターと2種類あります、
うん、
6面、
うん、
読みますね、
はい、
はい、でまず1つ目、
うん、
スイートなメール、
うんうん、
これはリスナーさんからいただいた甘いメールの面になります、
うん、スイートなメール、ね、
スイートなメール、うん、そして スイートなバレンタインデーの思い出、まあ、その名の通りですね。
スイートな思い出ね、
うん、で次がですね、スイートな最近の人、でこれはですね、好きなキャラクター芸能人または職業などなど
妄想でいいってことですね、助かります。
恋愛的なキュンじゃなかったとしても、あ、なんかいいなって思った最近の人ってことになります。で次ビターなんですけれども、まずビターなメール、
あ、逆にね、
逆にビターなメールですね。これもリスナーさんからいただいたメールになります。で次がビターな恋の思い出、まあ、これもこの名の通りですね、で最後がビターな事件、まあ、悲しかった出来事、ムカついた出来事、ショックだった事件など、ビターな気持ちになった事件ですね、
ほろ苦い
思いになった事件、などになります。はい、じゃあね、早速やっていこうかなと思うんですけれども、誰からやろうかな。
前田やる。
分かった。お願いします。
はい。あ、今歌いそうになった。
私も。
何がで、ダメだちゃん。何がでれれれれれれれれれれれれれれれれれ
れれ
ビターな事件。
略して。
ビタジ。
何かありました。
そうだね。うち。うん。猫を飼ってるんですけど、最近ちょっと調子が悪くてですね、よくおえってしてしまうんだけど、まあ、猫って健康の時もよくおえってしてしまうんだけど、
あ、まあ、毛玉生えたりね、
そう草生えたりとかさ、するじゃない。この間ね、家の中で朝起きて、出てってこうやって部屋出て階段登ったら滑って転んだのね。
誰か、
私が階段落ちよろしく、階段落ちたのね、こうやって、どんぐらがしちゃうみたいな感じで、えっ、痛いって言ってこうやって、ダーツてみたいな感じで落ちたのね。なんだよってこうやって思ったら、踏んでて、土砂物的な
おぼろしゃお
おぼろしゃお踏んでて、で、ひっくり返ったからさ、私もうまみれてるわけよ。で朝シャンだよね。何してくれんだって言ってこうやって踏んだスリッパと自分の体をこうやって洗ったよね、風呂で。で洗って出てきて、全くマイチングって言ってこうやって片付けたのよ。で片付けて入って、はあ助かったって思ってキッチンに行ったのね。キッチンに行ってまた踏んだの。天を仰いだよ前田は。
まあ天を仰ぐわな。
ほろ苦い事件です。
確かにほろ苦い
わな。綺麗にした後しかも二度ってい
や、わかる、すごい
二度って
よ、ね、
でもあの子たちが悪いわけじゃないから責められない。
だからその毛玉生えたりもそうだけどさ、一回で全部吐けないから、
そうそう、点々とね、
ベッて吐いた後にまた移動してペペッと吐いてっていうのをやっていくんだよね。
点々と続いてんだよね。
しょうがないんだよね。
そうなんだよね、体の構造上ね、仕方ないんですよ。
わかるわかる、それがビターな事件だと。はい、次マーキちゃんお願いします。
はい、いくよ、はい、スイートなバレンタインデーのバレンタインデーの思い出、あのね、バレンタインはね、あんまりね、渡してなかったかもしれない。
学生時代とかも、
あのね、女子同士では割と交換してたの。
あげ合うやつだ、
そう
みたいな。
そうそうそうそう、
あったあった、
あったんだけど、男子には渡してなかったな。でも仲のいい男友達っていうか、隣の席ぐらいには渡したことあるかな。
あらあら。
いやでもね、本当にね、
友チョコみたいな感じで、
ね、そう
大人になってからはじゃああげてないのかな。
大人になってから、上京してからね。
マキちゃんっていつ上京したの、そういえば。
20歳ぐらいかな。あ、いや20歳、そうね、20歳ぐらい
出会った時ぐらいって
こと。あ、そう
はいはいはい、
そうなんで。
養成所の先生とかあげた、
あげてるのダメじゃなかった。
いや、なんかこっそりならいいって言われたけど、
こっそり、
これ言っちゃいけないのかな。
いいんじゃない。
いやだよ、もういやだよ、自己だよね。
自己、まあバレなきゃいい。
そう、バレなきゃいい、
なんでもそうだよね。
どこの養成所か言わなきゃいいんじゃない。
それ
書いて、書いてないからいいよ。
すごい真剣な顔した。
バレンタインチョコ作ったりとかした？
あのね、揚げるチョコは割と手作りだったね。毎回、そうだね、定番でブラウニー作ってた記憶が、
すごいじゃん、
すごいじゃん。
普通にあの溶かして型で固めたとか、そういうんじゃなくてブラウニー作ってたんだ。
そうだね、作ってた。でも学生時代とかね、私ね、どっちかっていうと女性に憧れる人だったね。かっこいい女性。
あら、
違う、そういう
あれじゃない。詳しく。あら詳しく。
あれ女子校？
いや
驚愕、
うん、どっちかっていうと本当にかっこいい女性とかに憧れる気持ちの方が強かったかな。マジでね、どいなかだったからね、そういうの本当にねなかった。もうね、うん、人もね本当に廃校寸前のねすごいちっちゃい学校だから。
あ、そうなんだ。
そうだから、そういうのも全然
やっぱずっと一緒なの、
中学校まではね。
あ、そうなんだ。
高校はね、中学校のがちょろっと何人か女子が多くて、まあ、男子もちょこっといたけど、
うん、
他の高校が中学校からちょこっと来たぐらい。
やっぱさ、ずっと一緒で、うん、高校になった時に知らない人がいるわけじゃん。
うんうんうん、
うわーとか思ったりするの、
うん、実際ちょっと怖い人っていうのかな、うん、ちょっと危ない人もいて。
何、牛で来るとかする？
違う違う、
カウボーイじゃん。
ちょっとカウボーイじゃん。
それカウボーイだから。暴れ虫にまたがってる。それカウボーイだから。
違う。なんかちょっとこうほら、他の高校と喧嘩しちゃってね、こうその乗り込んでいって来ちゃう。
牛じゃない。
牛から離れよ。
牛じゃない。
牛から離れよ。
超羨ましい。金のさじみたいなイメージ。
まあ、まあ、はいはい、あれあれね。
ああいうイメージがある。
いやでも、まあ、
なんかこう、うん、豊かな土地に、
うん、
牛とか馬がいてみたいな。
ああ、うち限定で言うと実際牛はいたし、出かけて帰ってくると、うん、なんか柵から脱走して野原でご飯草食べてたり。本当実際遠くまでちょっと遠出しちゃって大通り出ちゃって追っかけたことも、
羨ましいけどね。
いや本当恥ずかしかった、牛追っかけたの、
うん、牛の話する。
いやいいじゃん、牛の思い出とかそうないよ。
いや恥ずかしかった。
おじい牛の思い出、まあ甘いよね、
甘いね。そうだね、ミルクがね。あ、それでいこう、ミルクの甘さ、スイートの目で解決。じゃあ次の
確かもう、じゃあやりましょうかね。ほっ、ビターなメール、
あら、
リスナーさんからのメールですね。
読みましょう。
はい、
テレテレテ、今サラダさんが渡します。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃ読みますね。
はいよ、うん、
岡八ネーム、
はい、
うん、
どうしたどうした。
京都タワーとコンディショナーさん、
どういうことだ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
女性ですね。
あ、
うんうん、はじめまして、岡八は第13回からいつも聞いてます、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は相談なのですが、
うん、
私は感情があまり外に出ないようで、何考えてるかわからないと言って振られることが多いです。
あら、
自分ではそういうつもりは一切ありません、
うんうん、
いつも楽しそうにお話しされている岡八を聞いては羨ましいと思ってしまいます。
そんなことないんですよ。
どうすれば感情が素直に出てくるようになるでしょうか。では今後も楽しみにしています。頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。っていうことなんですけども、どう？
ね、でもさ、この岡八ネームからして、
うん、
多分寝垢な人じゃない？
なんかそんな気がするけどね。
だってさ、本当になんかその要はさ、人見知りみたいな感じで、うん、おとなしい人は絶対こんなふざけたね、うん、ラジオネーム書いてこない。
読んでみな、すごい面白いから。
ね、京都タワーとコンディショナーさん、しかもちょっとシュール寄りよね。
うんうん、ちょっと面白いよね、
うんうんうん、だから絶対ね、寝ます、寝っていうかその見えないだけで面白い人だと思うから、うん、
コンディショナーを久々に聞いた。
そうな、うんうん、そしてなぜ京都タワーとかけましたか。
京都の方なのかな。
あ、それか京都タワーをコンディショナーでトゥルントゥルンにするかみたいな。
そういう、私それ思った
。私勝手なイメージだけど、京都美人で、
うんうん、
こう髪の毛がサラサラしてて
起こしやすみたいな
感じの、なんか感じイメージしてた。だから感情があまり外に出ないようで、何考えてるかわからないと言って振られることが多いです。どうすれば感情が素直に出てくるようになるでしょうか。そうね、
うん、
でもどうやって言われることが多い？
人から自分の印象、う
ん、印象、
まだこのラジオに限ったことだけど、例えばここのスタッフさんとかに聞いてる人もそうかもしれないけど、前田が一応ちゃんとしてて野田がわちゃわちゃしてるみたいな意見が、ご意見みたいなのがあったんじゃない。でもやっぱり例えば大豆くんが来てくれた時とかそうだったけど、前田だからほら、実はっていうか、まあバカじゃないですか。
前
田さんすごい元気なバカじゃないですか。だから一瞬なんか、あれ ちゃんとしてそうなのかなって言うけど、すぐバレるバカだって
あーなるほどね、
すぐバレる、うん、バカが賢そうなのを装ってんなみたいな、なんか憧れてんなみたいな。
私もマキちゃんもそうだけどさ、もうミレーと最初、うん、養成所で出会った時はさ、なんかすごい人なのかなって思わなかった、
うん、そう
なんか思ったよね、
なんかすごそうな人って思って、
なんかこうさいい意味でね、いい意味ですごい上から来る人だったじゃん、
うん、
だからあ何でもできる人なんじゃないかなって思って
たの。前だね、そういうとこある。そうなの、発想がね上からなの私。
そうそう、まあ、だから俯瞰で見てるっていう感じではあるんだと思うけど。
すごいいいように言ってくれてありがとう
ございます。とは思うけどな。でもなんか それに対してこう自分で歯が良かったりとかはするの。
あ、その俯瞰で、
まあ、だからさ、うちらは知ってるから、
うんうんうん、
そういう俯瞰で、うんうん、冷静に何だろうかな、物事を上から見て、
うんうん、
物事を伝えるっていうことが得意とも言えるけど、
はいはいはい、
初対面の人とかだと、
うん、
なんかほら偉そうとかさ、
うん、
冷たいとか言われがちじゃない、
うん、言われがち、うんうんうん、
なんかそれに対して、まあ、だから自分で心がけてることとか歯がゆさだったりとかもあるわけ。
やっぱね、最近はね、うん、このラジオ始めてからこう人前でねお話しするっていうトークショーをするっていうのを勉強するにあたって、うん、やっぱり私、うん、あ、自分これからこうなっていかなきゃいけないなって個人的に思ってるのは、可愛いバカを今目指してるのね、
うんうんうん、
可愛げのあるバカを目指してるの、うんうんうん、だから第一印象可愛いバカだなって思ってもらえるような愛嬌をつけたい、
うん、
そうそうそう、でやっぱりその身に染みついちゃってるからさ、今までの生き方で、
まあね、
うん、そのちょっと立派そうに見せてしまうっていうのは、
うんうんうん、
そう、やっぱでも生き方を変えるって大変だけどね、
うんうんうん、
でもそのやっぱ生き方を変えるよりも私はやっぱ手に入れたいものがあるから、うん、そのためにあるかな、真面目な話しちゃった
まあだからそれに対して、だからなんつうのかな、どう努力してるというか。
あ、そうですね、私だからなんだけど、うん、とりあえずひたすらどうですかねって聞いて、自分のことをこうじゃないっていうのをいろんなところで聞くの、聞いてデータとしてまず集めるわけで、自分でなんか自分の中でまとめて、こっそり練習するんだね。
あ、なるほどね、
ちょっとこの人、自分の中で例えばテレビでも何でもいいの見てて、あ、この人愛嬌のあるバカだな、こうなりたいなって思った人の真似をするの、何でも、そういう風に真似をします。
なるほどね。マキちゃんなんかある
アドバイスですかね、
まあ人からはさ、さっきもオープニングでも言ったけどさ、まあ土天然とかさ、天然とかさ、まあ、自分では違うと思うわけじゃない、
そうだね、いや、そう、天然ではなくバカだと思ってるから
でもほら憧れてるものはさ、こうちょっと強めの女性だったりとかもするわけじゃん、
そう、多分だからやっぱバカだからこそね、憧れるのかなっていうの
まあ自分にないものだなって思うわけ
でしょ、それに対してさ、こうなんだろうな、人と接する時とかだったりとかもそうだけど、なんかこう気をつけてることとかある？
気をつけてること、そうだな、まあ、ちょっととこう、あとね、私結構おとなしくしっかりしてそうって見られちゃう多いんだよ。
確かにね、
初対面だとしっかりしてそうもなんでか知らないけど言われる。
落ち着いて見えるのかもね、
かもしれない。
実際全然しっかりしてなくて、もういろいろやらかしちゃうし、
でも40歳で前だとマキちゃんはヘッポコ姉妹だからね、ヘッポコチーム、
まあ、一番しっかりしてるのはねこの場にいないから、
結構ねちょっと言ってはいけないことをねパラッて言ったりもね、なので、
じゃあそう見られてることに対して答えようとしてるの、それともそういうイメージはやめてほしいから、それを払拭するために素の自分を見てもらおうという努力に走るの、
どっちかというと、でも見られてる通りに、演じようかなっていう、ちょっと頑張ろうかなっていうのは、
ハマろうとするんだね、
そっちに行くかな。実際しっかりしてないとダメな部分っていうのは、なんていうかな、この業界やってて、
まあそうね、
自分の管理とかさ、そういうのも多いから、そういうなんていうんですかな、なんていうのかな、しっかりしようっていうのも気をつけるし、あ、でも落ち着いてるっていうのはちょっとなくしたいかなっていうのはあるかな。もうちょっと明るく見られたいなっていうのは、
そうだね。
でもまあ落ち着いてるってことは、頼りにされやすいのかもね。
ああ、
動じない冷静
っていうことだから、まあ、言わなくても分かるだろうとか、自分で考えて動けるだろうとかいうふうに見られるんだと思う。
言われる、うん、なんかやたらそのそれこそ養成所入ってた時とかもやたらなんでか知らないけど相談を受けるんですよ、うん、この事務所がいいなと思うんだけどどう思うとか、
うん、
みたいな、
うんうんうん、私って
あ私みたいな、みたいな、うん、とかだったり、うん、その先生と会わないとかいう悩みをこう聞いたりねして、うんうんうん、なんでか知らないけど言われて、そうそうそうクラスの子に言われて、うんうん、もしかするとその落ち着いてるように見えちゃって、うんうんうん、この人だったら喋れても大丈夫かなとかなんか、うんうんうん、もしかしたらそういう風に見られてたのかもしれない、うんうんうん、っていうのはあるね。なんだっけごめん。
だから暗いっていうよりはもういい風に見られてるっていうことだよね。
そうだといいな。うん。
でもまあいい風に見られてるから相談事をされるわけじゃない。
そうだね。
それに対してこう変えていきたいみたいなものがある
でしょ。あ、そうだね。実際それに応えれるようにしっかりしたいなっていうのはやっぱりあるね。うんうん、
だから、ね、うんうん、まあ人からこう言われることを変えるというよりはそっちに近づいていきたいっていうこと
だ。そうだね。それの方が多分楽だと思う。なんだろう。相手が求めているものに対して、うん、こう一から直すとやっぱり大変だと思うんだよね、うんうんうん、こいつはすごい明るいキャラだみたいな見方を一からこう作るよりは、うん、私がこう合わせていった方がいいかなっていうのはあるね。
だからこの人はさ、京都タワーとコンディショナーさんは、はい、何考えてるかわからないって言われてることが嫌なわけでしょ、
うんうん、そうだね。
でそれを変えたいって、うん、どうしたらいいんだろうっていうまあ、ことなわけだから、うん、
感情がはっきりしてないのかな。だから友達にねこう聞いてみて、今どう笑えてるとかかもしれないね。
だから前田的には自分でいいなって思うものを真似したらいいと思う、うん、真似するところから、だからやり方が下手なわけでしょ。やり方に慣れればいいだけだから真似すればいいんだと思う、うん、だからまあちょっと大げさになってくるかもしれないけど、真似をするって言っても自分の弱点を分かんないと、うん、あ、じゃあうん、ここが苦手な部分だからここを補えばいいんだ、じゃあこの部分真似しようっていう風につながらないから、
うんうん、って思う、うん、だからそのコンディショナーさん勝手に縮めたけど、うん、コンディショナーさんはきっとさ、まあ、マキちゃんも言ってたけども、うん、自分の憧れみたいなものがあるわけじゃない。あ、こういうのいいなっていうさ、うんうん、存在だったりとかそういうものがあるわけじゃない、うん、だからそういうものがこの人の中でもしあるんだとしたら、うん、そういうものと感情がすごい激しく動く喋り方だったり表情だったりっていうものはの違いをまあよく見て、表情なんだったとしたら
もうそういう鏡見て練習すればいい
ことだし、まあ例えば発する言葉だったりとか態度だったりとかっていう部分だったら、まあその子どういう風に喋るんだろうとか、どういう風な態度を取ってるんだろう、
立ち振る舞いだよね。
そっちの方をすごいさ真似したりとか、と言ってた通りね、すごくモノマネしたりっていうことがまあいいのかなとも思うし、でもね、何考えてるかわからないって言って振るような男やめた方がいいと思いますよ。
確かに、
うんうんうん、そんなことも差し入れないんかいっていうさ、
このシュール面白さわからないんかい、京都タワーとコンディショナーだぞって
こんなね、うちに秘めた面白さの女性いないようんうん、うん、
だからあれよ、ついていけないのよ、コンディショナーさんに。男の方がね、多分ね、抱えきれなかったのよ、それ受け止めきれない器がなんでなかったのよ。
だからコンディショナーさんはもっと器の大きい人、
う
ん、
そうよ、いけいけ
すごい全部が分かっちゃう人より楽しいと思う、
ね、確かに確かに、本当そうだね、う
ん、あ、だんだん表情が柔らかくなっていったなとかさ、うんうん、こいつのそんな表情俺が出してやったのか、そうだ、ね、コンディション、
それぐらいね、うん、男っぽい人がいいわよ、うん、お相手としてはきっと。俺がなんか上になれない、負けたっていうのの言い訳ですから、うん、こんなんダメよ、そんなのに惑わされちゃう。
そうだからね、うん、コンディショナーさんは変わる必要ないと思う、
うん、そうそう思った思った、うんうん、よくないって思った。君いいねっていう人のとこ行った方がや多分、うん、楽かも。
でもまあどうしても変えたいっていうのであれば、
うん、そうだね、
真似というか、うん、勉強かな。自分のその何が良くなくて、うん、何が足りないのかっていうものを知るっていうことと、
そうだね、
うん、っていうことじゃないかな、う
ん、なるへそ。
じゃあね、京都タワーとコンディショナーさん、メールありがとうございました
。ありがとうございました。頑張ってね、うん、ありがとう、どうも本当ありがとう、楽しんでくれて。
またメールください。
ください、
お願いします、
うん、ありがとうございます。
はい、じゃあ次前田さん、
オッケ
ー、サイコロお願いします。
ちょっと、
あー、 何何、私がもうリア充じゃないっていうことをこう見抜いてるわけ。
サイコロ、それビターの事件ね。
サイコロ、
サイコロ、そう、ゲロまみれになった話だと何。
じゃあもう一回振ろう、ビターの事件、もう一回出ちゃったから。
あ、
お、
何ですか。
スイートなメール。
あ、スイートなメールですね。
なんだろうな、なんだろうな。
おかはちネーム、シュンシスカスさんから、シュンシスカスさんからいただきました。
必殺技みたいでかっこいいね。うん、うん、超かっこいいな。
読んでいいですか。
すみません。
前田美玲さん、野田真代さん、はじめまして。
はじめまして、マキちゃんもいます。
そうそう、マキちゃんもいますよ。
こんばんは。
はい、今年からポッドキャストを聞き始め、いろんなラジオさんを聞いていたのですが、グダグダタイムズのメッツさんにおすすめしていただいたので聞かせていただきました。
ありがとうございます。
現在最新回から20回くらいまで戻りながら聞かせていただいております。すいません、どうもありがとうございます。お二人とも楽しそうなトーク、お二人とも楽しそうなトークもさることながら、年代が近いのか、アニメや漫画のトークが僕の好みとドンピシャで楽しく聞かせていただいております。よかったよ。よかったですよ。ボイスドラマも楽しませていただいております。あざます。
嬉しいな。
さてさて、
はい、
第26回クリスマス会のコスプレの相談話がありましたが、
あ、カナキングさんだ。
そうね、
うんうんうん、
僕も悩みがあるのですが、相談に乗ってもらえませんか。いいでしょう。ここにね、ちょっと野田道先生いらっしゃいますから。現在一緒に暮らしている彼女がいるのですが、うんうん、最初は気づかなかったのですが、どうやら彼女は僕に比べると性欲が強くて、一時期毎日求めてきていたので、僕は山本勝る、何これ、中よ、仲4日何これ、山本まさ仲4日と、え、
読みましょうか。
そうね、私ちょっと、
変化してる。
じゃあね、うん、あ、どうやら彼女は僕に比べると性欲が強くて、はい、一時期毎日求めてきていたので、うん、
あらあら、
僕は山本まさ仲4日と、元中日ドラゴンズ山本まさ投手が4日に1回の登板で活躍されていたことを例に彼女を説得することに成功しました。しかしながら最近中4日制度が崩れつつあります。
あら大変。
正直このままでは僕はブルペンに立つことさえままなりません。この人面白いな。次はどんな言い訳をして彼女を説得すればいいのでしょうか。お二人の知恵をぜひお貸しください。現在若干検証炎です。それでは今年もお二人の活躍を楽しみにしております。 PS、
はい、
都内で収録しているというのをブログで知りました、
はいはい、
うん、僕も都内なので機会があればいつか見学に行きたいなと思いました。
あら。
あらららら、
嬉しいですね、うん、で、質問の回答の前にですね、
はい、
クライアガレシュンシスカスさんの、ね、説明をさせていただきたいと思うんですけども
、
うんうん、
お願いします。
シュンシスカスさんはね、ラジオシスカスファクトリーというラジオ番組をやられているみたいなんですよ。
あらあらあら、
で、なんか元々はニコニコ動画とかでなんかラジオやられてたらしいんですけども、で今回はね、おっぱいで世界を平和にするという社訓でいろんなことに体当たりでチャレンジするラジオというものをポッドキャストで始められた
らしい。素晴らしい社訓じゃないですか。
まあ、だからこのシスカスファクトリーという会社は、うん、おっぱい
工場、
おっぱい工場
ファクトリーですから、おっぱい工場っていうことですか。
そうだからね、私もまだチラッとしかね、
そう
聞けてないんでね、まあ、ガッツしね、これから聞かせていただきたいんですけど、はいはい、なんか男性2人と女性1人、
あ、そう、
3人でやられてて、そうそうそうそう、
面白い、興味深いね。ちょっと聞きます。
まだ1回しか聞けてないんだけど、うん、なんだっけな、
この間も聞こう、う
ん、なんかモノマネかなんかやられてたの聞いて、
う
ん、
聞きましょう、
なんか、うん、結構すごいね、なんかマリオかなんかのモノマネしてて、
あの鼻トゥンってやってたやつ、ね、
じゃあ、じゃあ、ま、マジのやつ、
ママミーア、
ママミーアよりもっとめっちゃ喋ってて、
マジか、
Z ね、でもシスカスさんね、ぜひ見学だけでも来ていただきたいですし、
本当嬉しい、来ていただいたの初めてね、
本当そうなの、
超嬉しい。
だからできれば、いや、出てきたいただきたいと、
うんうんうん、ぜひぜひぜひぜひ、
うん、まあ、質問に答えさせていただきたいんですけれども、
ね、
まあ、だから中4日制度が崩れつつあると、このままではプルペンに立つことさえままならないと、
うん、肩を言わしてしまうということですね。
このままじゃね、現役続けられないんじゃないかな、
肩を壊してしまう。
どうなんだろうね、でもこれその 昨日前田さんにも LINE の、ね、電話で話したけど、
うん、すごい野田美先生にご教授していただきました。
やめて。だからその人だからこれが正しいっていう意見は多分ないと思うんだよね。
だから正解はないよね。
正解はないと思う本当にね。女子が全員こうなのかって言えば違うし、男子が全員こうなのかって言えば違うし、だからこれは2人で解決することだとは思うけど、でもまあでもすごい好きなんだね彼氏のこと
ね。
でも結構真面目に答えると、いや性がどうのとかじゃなくて2人で決めたことは守ろうよって思う。
あ、確かに。
だってそんなにたくさんできないから、ね、せめて4日に1回にしないかっていう約束をしたわけじゃない、うんうん、この2人はね、うん、でもそれを彼女は守れなかった、
我慢できなくなっちゃってるでしょ、それはちょっとね、
だ結果検証炎になりそうなわけじゃん。
本当だよね、
第三者だからこそ私はこれを責めちゃうけど、例えばこの彼女と友達だったとしたら、彼氏のこと考えてなさすぎじゃないって、
好きなんでしょ
で友達だったら多分怒っちゃうと思う。
そうだね、そうなの。すっごいこのシスカスさんに甘えちゃってるのかなってちょっと思っちゃう、
まあ、ちょっと依存してる部分もあるのかもしれない、
だからちょっと心配になっちゃう、そっちの方が。
まあ真面目に答えると
、ね、そうね、真面目に答えるとね。
でもまあどんな言い訳をして彼女を説得すればいいのでしょうか。
まあ当たり前だけど傷つけたくないんだよね、
もちろん
彼女ね、もちろんですけど、
だからって彼女に我慢させて、それが爆発しちゃうっていうのも大変だと思うし、それで2人の仲がどうこうなっちゃうのも辛いしさ。でもだからといって彼氏このままだともうね、
ブルペンに立てなくなるからね、あかんあかんあかんあかん、選手生命がかかっていますからね、
かかってるから、だから2人のいい中心ってなると、週に1回スローセックスすればいいんじゃない、この2人。
ああ、巷で流行りの、そうだ、別に営みっていろんな形があるでしょ、それこそ。そうだね、開拓していこう。で別に好きな人相手だったら健全じゃん。
健全だよ、健全だよ、いろんな人ととか別にそういうわけじゃないわけじゃん、愛してるから触れ合いたいって思うことは別に間違ってないし、いいことだと思うから、
いろんなプレーでお楽しみ遊ばしたらいいじゃないですか。だってさ、こんなのさ、これが辛くなるって辛くない？この愛し合うこの営みがさ、辛くなるってしんどくない？
でもさ、なんだろう、彼女に求められることが嫌というよりは、腱鞘炎よ。彼女を喜ばせるためにどんだけ右腕使うかって言ったら、それ毎日だよ、
もう愛だな。愛以外の何なんだよ。
どこぞのギタリストだよってことじゃん。
どれだけ奏でるんだよみたいなことじゃん。
そういうことなわけじゃん。だから必殺技シュンシスカスさんは、なんか同世代っぽいけど、まあ、20代半ばから後半か
そうだ、ね、
なのかぐらいなんだと思うけど、
そうだろう、ね、
気持ち的な問題じゃないね、これも体力的な問題で悲鳴を上げ始めてる。
もうだから、彼女がしてあげて
彼女が察してあげることが一番大事だとは思うけど、だってバスケの試合に出たいのに足捻挫してるっていう状況だったら歯がゆくない？
あ、つつつつつ。ね、サイコガンになってしまうかもしれないこのテーマみたいな。だから話し合いからもいろいろ試してみるっていうことかな。解決策。したらもう二人がやっぱり幸せになっていく方向がね、もちろんですから。大好きな人の体でしょ、
守ってあげたいじゃない、ね、こう自分を幸せにするために傷ついていく彼だよ。
もうやめて、私のためにってなる。
彼女は、そろそろ彼を救ってあげて。
そうね、ちょっと包んでハグしてあげて、天使のように頼む。
もうこのラジオ一回聞かせて、
そう彼女に
このラジオ流す。
これを機にだから彼が楽な仕方とか
ね、
いろんなことを試すチャンスでもあると思う、
だ
って、試せるチャンスがあるならば、
あ、本当だよね、
だからそういえば羨ましい
悩みですわ、羨ましいですよ。あ、スイートなメール、スイートなメール。
かなって思うな、そろそろね、時間も、巻いてくれと言われてしまったので、
はい、させん、
すみません。
でもまあ、必殺技シュンシスカスさん、今必殺技ってついてないんだけど、
ずっと言ってたね、
必殺技、必殺技かっこよさげじゃない、かっこよくない、
じゃあ必殺技ってことにしといて、シュンシスカスさん。ごめんね、野田が気に入っちゃって。
ラインやがれ、シュンシスカスバーみたいな。
かっこいい。いや羨ましい、うん、だからシュンシスカスさん、あのメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、
で、あの本当に見学だけでもいいので、ぜひぜひあの来ていただきたいと思います。こちらからもメールね、
はい、
番組の方にもメールさせていただきたいと思いますし、うん、今後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で今日は、うん、とりあえず、うん、あと2名を残していますが、時間も時間なので、
はい、
締めさせていただきたいと思います。
はい、
はい、じゃそれでは以上、サイコロトークのコーナーでした。
お金八目。
エンディング、
イエーイ、必殺技シュンシスカス。
揃ったね、だいぶ。
いや私も入れたよ、入れたよ、今度は入れたよ。
気に入りすぎだろ。
めっちゃ気に入ってる。
はい、うん、
まあそんな感じでね、
はい、
エンディングなんですけれども、
はいはい、
うん、でも本当に、来ていただけたらなって、うん、思いますし、
うんうん、
まあ、なんか他のポッドキャストの方はほら前のなんかいつかの放送でも言ったけど、スカイプ収録できるといろんな人とね、あれできるっていう
多いよね、ポッドキャストの人もね、
うんうん、でも思うしね、うん、まあ、だからシュンシスカスさんでも他の方も、うん、ぜひお会いして収録、うん、現場というかスタジオで、今普通に話すすっちゃった、うん、
本当だね。
普通なんだろう、現場でね、
はい、
こういうスタジオに来て一緒に収録できたらなって思いますし、
うんうん、
まあ、なんかこう、はい、シュンシスカスさんのラジオ、シスカスファクトリーか、なんかその雰囲気がすごい楽しそうだったから、
うんうんうん、
すごいね、なんかわっちゃわっちゃ一緒にできる気がするんだよね。
それはいいですな、ぜひぜひ。
楽しそうだな、
わっちゃわちゃしてますから、うちのラジオも。
同年代なら余計に ね、
本当だね、
うん、まあ、若い方だとしても、うんうんうん、ぜひね、彼女も連れてきてください。じゃあそんな感じかな。
はい、はい、では、岡八インフォメーション。岡目八目ラジオでは皆様からのご意見、ご感想、ご相談、どんなメールでもお待ちしております。ハッシュタグ岡八でのツイッターのつぶやきもぜひお願いします。
はい、そして公式ツイッター、公式サイトにてアンケートを行っておりますので、そちらもぜひご参加くださると嬉しいです。それからご自身の舞台、ボイスドラマ、ポッドキャストやラジオ、楽曲などなど、このラジオで紹介してもいいよという方、よかったらお知らせください。
最後にプロジェクト40市ではメンバーになってくださる方、ラジオに出てくださる方、ボイスドラマに参加してくださる方を求めております。ご連絡を終始お待ちしておりますので、詳細は公式サイトをご覧いただければなと思います。それでは今日はこの辺で失礼いたしましょう。せーの、
おやすみなさい。
この番組は40市の提供でお送りいたしました。
彼女から全部やってもらえばいいんじゃない、一回。
あ、そうね、奉仕
の
ね。
俺今日何もやんないよ、
うんうんうん、来た。それあんたが一番言われたいセリフでしょ。
そう。